国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、出産まで、新生児、乳幼児。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。健康キッズ。9月に実施した3歳6ヶ月児検診で虫歯が一本もなかったお子さんたちです。4人のお子さんの顔写真が掲載されています。ペアトレで子育てのコツ学びませんか？ペアレントトレーニングが9月6日にスタートしました。子どもの良い行動が増える育て方をテーマにした講座です。子供をどう褒めていいかわからない、いいところをどう増やしたらいいのかなど、子育て中のパパやママ、これから子育てが始まる妊婦さん向けの講座です。9月27日に2回目を開催しましたが、3回目以降からの参加も可能ですので、ぜひお申し込みください。実施日、10月11日土曜、10月25日土曜、11月8日土曜、午後2時から午後4時、会場、関越大文化センター第1会議室。対象者、町内の0歳から6歳まで、就学前のお子さんの保護者とその家族、現在妊娠中の方及びその家族。対象者には後日個別にご案内します。参加費無料。講師、佐藤義則先生、福島県立医科大学。申し込み、福祉課子育て支援係まで電話 585-2179、またはももさぽラインでお申し込みください。15ページの子育てインフォメーション参照。子育てに不安や疑問がある方、これから子育てが始まるご夫婦など、皆様の参加をお待ちしています。託児もありますので、お子様と一緒に参加できます。ペアレントトレーニングの講座の様子の写真が2枚掲載されています。令和8年度幼稚園保育所の入園入所時を募集します。希望される方は、各施設ごとの内容や申し込み方法などを確認してお申し込みください。在園・在所時には、幼稚園・保育所を通じて案内をお渡しします。国見幼稚園、対象年齢、3歳児から5歳児、令和2年4月2日から令和5年4月1日生まれ、開園日及び時間、月曜日から金曜日、午前8時10分から午後1時30分、祝日・年末年始を除く、夏、冬、春休みあり、預かり保育あり、別途申し込み用、保育料、幼稚園保育料無償、諸経費別途、預かり保育料、上限月額11,300円まで無償。藤田保育所、対象年齢、0歳児から2歳児、ただし生後57日以降の乳幼児、開所日及び時間、月曜日から土曜日、午前7時30分から午後6時30分、祝日年末年始を除く、延長保育あり、別途申し込み用、保育料、町民税額により月額0円から17,500円、給食費含む、延長保育料、別途、国見幼稚園藤田保育所、以下いずれも申し込み期間11月4日火曜から11月21日金曜土日祝日を除く申し込み書類配布期間10月7日火曜から教育総務課各施設で配布町ホームページからダウンロードも可能です。国見幼稚園藤田保育所の QR コードがそれぞれ掲載されています。申し込み問い合わせ、教育総務課電話 585-2892、関越大文化センター。国見幼稚園、電話 585-2882。藤田保育所、電話 585-2374。
子育てインフォメーション。3歳6ヶ月児検診。日時、12月11日木曜、午後1時45分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、森江の町民センター。対象者、令和4年3月1日から5月31日生まれ。1歳6ヶ月児検診。日時、12月23日火曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、令和5年12月1日から令和6年5月31日生まれ。ニコニコ相談会。日時、12月17日水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。桃サポライン相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員が、どんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら。QR コードが掲載されています。
保健だよりヘルストピックス。問い合わせ保健課保健係。電話 585-2783。メール hoken@tow.kunimi.fukushima.jp。 秋冬の予防接種情報。10月1日からインフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス予防接種が開始されます。接種を希望される方は直接お電話で予約し受診してください。インフルエンザ予防接種、妊婦小児、不活性化ワクチン、注射するワクチン、対象者、妊婦、生後6ヶ月から18歳以下の方、高校3年生相当まで、費用助成1000円、生活保護世帯は全額助成、助成回数1回、13歳未満は2回まで助成、生ワクチン、鼻にスプレーするワクチン、対象者、2歳以上18歳以下、高校3年生相当まで、費用助成1000円、生活保護世帯は全額助成、助成回数1回。不活性化ワクチン、生ワクチン以下いずれも自己負担、医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。持ち物、母子健康手帳、健康保険証や医療費受給者証等の住所や年齢が確認できるもの。実施医療機関、福島市、伊達市、伊達郡の実施医療機関で接種できます。上記の医療機関以外で接種した場合、医療機関に全額お支払いした後、助成金額を指定の口座にお振り込みします。領収書、接種を証明できるもの、母子手帳等、本人、保護者、名義の通帳を持参し、保健課、保健係に申請してください。実施期間、10月1日水曜から12月27日土曜。 インフルエンザ予防接種、高齢者。対象者、65歳以上の方。60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方。自己負担、1500円。生活保護世帯は無料。実施医療機関、福島県内の実施医療機関で接種できます。実施期間、10月1日水曜から12月27日土曜。新型コロナウイルス予防接種、高齢者。対象者、65歳以上の方。60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方。自己負担、4700円。生活保護世帯は無料。実施医療機関、福島県内の実施医療機関で接種できます。実施期間、10月1日水曜から、令和8年3月31日火曜。
ガラスバッジを回収します。回収日は11月4日火曜です。10月下旬に返信用封筒を送付しますのでご確認ください。回収はガラスバッジのみです。学校などでの回収は行いません。保健課まで届くよう、郵送または持参してください。測定結果や結果報告の送付などが遅れる場合がありますので、回収日までの提出にご協力ください。毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。里芋の煮っころがし。材料、里芋 400g、水1と2分の1カップ、味噌大さじ1と2分の1、砂糖小さじ2、酒大さじ1。作り方。1、里芋は皮を剥いて食べやすい大きさに切り、塩で揉み、ぬめりを取る。2. 里芋を下茹でする。3. 鍋に水と調味料と里芋を入れ、煮る。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。下茹でして塩分カット。里芋や大根など硬い食材で煮物を作るときは、一度下茹ですることで、少ない調味料でもしっかり味付けすることができます。器に盛られた里芋の煮っころがしの写真が掲載されています。
院長先生の診察室から第47回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。今年は観測史上最も暑い夏でした。気温上昇により西日本で発生していた重症熱性血小板減少症 SFTS が東日本でも報告されています。ウイルスを持ったマダニに噛まれて感染し、発熱や消化器症状を呈し、重症例では出血傾向や意識障害を伴い死亡する場合もあります。今年7月までに全国で120例が報告され、ウイルスを持ったペットからの感染が多く報告されています。野外活動後は、マダニに噛まれていないか確認してください。マダニがついていたら無理に引っ張らず、皮膚科などで頭部が残らないように除去してもらってください。噛まれた後、2、3週間は体調に気をつけ、発熱などの症状があれば医療機関を受診しましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
生涯学習通信ライフロングラーニング 国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp。 工事等のお知らせ。白洋体育館空調設備整備工事、工事期間令和8年1月30日まで。工事期間でも利用可能。工事状況により使用を制限する場合があります。国見関越大カレッジ研修旅行9月5日、研修旅行の写真が学級ごとにそれぞれ2枚ずつ掲載されています。厚かし学級、東日本大震災原子力災害伝承館道の駅浪江、女性学級、金蛇水神社金崎笹釜館七夕ミュージアム、成人学級、松島島巡り遊覧船松島での記念写真、写真終わり。親子クッキング教室、8月23日、食育アドバイザーの長沼由衣子先生を講師に迎え、親子クッキング教室を開催しました。親子8組19名が参加し、トマトだし汁そうめん、冷しゃぶの夏野菜添え、ナスの唐揚げを作りました。参加した親子は、町栄養士と食生活改善推進員のサポートを受けながら楽しく料理をし、夏野菜の栄養についても学びました。親子でトマトを切る様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、積み木のジロちゃんがやってくる。国見っ子わんぱく広場の第5回活動を9月20日に行いました。アクティビティオクアイズの金沢二郎さんを講師に迎え、積み木のワークショップが行われ、参加した児童は約1万7000個の積み木を積み上げたり、建物を作ったりするなど、思い思いの作品を作りました。最後は、それぞれの作品をつなげて作り上げた一つの大きな作品をライトアップし、幻想的な光景が広がりました。ライトアップされた作品を囲む参加者の様子の写真が掲載されています。国見関越大カレッジ全体学習、教養セミナー、時事問題解説。教養セミナー、時事問題解説が9月19日に開催され、約40名が参加しました。福島民放社地域づくり局新聞推進委員の河原田秀樹さんを講師に迎え、訪日外国人とこれからの日本と題して、外国人就労者や少子高齢化の現状について講演していただきました。新聞やテレビ、SNS など様々なメディアにも触れ、報道されていることが真実かどうかを見極める力が大切だと話しました。河原田秀樹さんの講演の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見幼稚園預かり保育お話し会。子ども司書による国見幼稚園預かり保育お話し会が8月21日に開催され、絵本の読み聞かせや手遊びを行いました。子ども司書の活動の一環として例年行っており、大型絵本を持ち込んでの読み聞かせや、園児たちと一緒に身振り手振りしながら手遊びを行いました。園児たちは一生懸命に動きを覚える姿や、友達と顔を見合わせて楽しむ様子が見られ、元気いっぱいな声と笑顔が広がっていました。子ども司書と一緒に手遊びをする園児たちの様子の写真が掲載されています。子ども司書講座、本の装備。第4回子ども司書講座が9月6日に行われ、本の装備に挑戦しました。本の保護と汚損防止のため、本に透明なフィルムを覆う作業を行い、気泡が入らないように注意しながら取り組んでいました。また、本の破れやページが外れそうな箇所は、透明フィルムや専用糊を使って補修も行いました。参加した子ども司書は、 教わりながら慎重に取り組んでいました。本の装備に取り組む子ども司書の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。国見町・郡町青少年健全育成剣道大会復興記念剣道交流大会。国見町・郡町青少年健全育成剣道大会60回大会記念第11回復興記念剣道交流大会が8月31日、和野台運動公園白洋体育館で開催されました。国見町、郡町と近隣市町で剣道に励む64名の小中学生が参加し、日頃の稽古の成果を発揮しました。大会後には合同稽古が行われ、剣道を通じて交流を深めました。剣道の試合の様子の写真が掲載されています。菊池亮太ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。日時令和8年1月25日日曜午後2時開演。場所観月台文化センターホール。チケット観月台文化センター窓口または E プラスで販売中。前売り4000円、当日4500円。ピアノリサイタルツアー、チラシの写真と E プラスで販売中、QR コードが掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。自衛官募集。令和8年度入隊の自衛官の採用試験を実施します。一般層候補生、応募資格、18歳以上33歳未満の者、募集期間、第3回、11月21日金曜まで、応募多数の場合、締め切りを早める可能性があります。試験日程、11月29日土曜から12月4日木曜、合格発表、12月15日月曜、自衛官候補生、応募資格、18歳以上33歳未満の者。受付期間、年間を通じて受付。試験日程、受付時またはホームページにてお知らせ。高等工科学校生徒、応募資格、中卒、見込み含む、17歳未満の男子。受付期間、10月1日水曜から令和8年1月15日木曜。試験日程、1時、令和8年1月24日土曜または25日日曜のいずれか1日。合格発表、令和8年2月5日木曜。問い合わせ、自衛隊福島地方協力本部募集課募集班。電話、531-2351 自衛隊福島地方協力本部ホームページ QR コードが掲載されています。無料の職業訓練福島県立テクノアカデミー郡山では仕事をお探しの方やスキルアップをして再就職を目指す方などを対象とした無料の職業訓練を実施しています。テキスト代や資格取得受験料などは自己負担となります。この職業訓練では、キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得することができます。相談や申し込みは、お近くのハローワークへお問い合わせください。ものづくり基礎科、DX 基礎科、PC レベルアップ科、経理事務科、介護職員養成課、医療事務課など。問い合わせ、福島県テクノアカデミー郡山。電話、024-944-1663。テクノアカデミー郡山ホームページ、QR コードが掲載されています。求職者支援訓練。ハローワーク福島では、再就職へのステップとして、職業訓練によるスキルアップの提案。就職支援を行っています。再就職を目指す方、休業中の方など、 それぞれ利用しやすいコース、給付金制度があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当、電話 534-4121、43シャープ、福島労政局ホームページ、QR コードが掲載されています。環境創造センター10周年記念イベント、環境創造センター10周年記念イベント、福島未来フェスを開催します。10年間の取り組みを振り返るとともに、本県の復興・再生についてゲストをお迎えしてディスカッションしていただきます。その他、サイエンスショーや水素エネルギーで動く電車や働く車、アクアマリン福島の移動水族館、ワークショップなど、学べて楽しめるプログラムが盛りだくさんです。皆さんのご来場をお待ちしています。日時、11月15日土曜、16日日曜、会場、福島県環境創造センター交流棟、コミュタン福島。参加料、無料。ゲスト、15日土曜、クイズノックの伊沢拓司さんによるディスカッション。16日日曜、市岡元気先生のサイエンスショー。問い合わせ、環境創造センター10周年記念イベント事務局。電話 983-3498。環境創造センターホームページ。イベント情報は10月17日から。QR コードが掲載されています。あなたの命を守るマイナ救急。令和7年10月1日から令和8年3月まで全国一斉にマイナ救急の実証事業が実施されています。伊達地域にお住まいの方々も救急要請した際、救急隊よりマイナンバーカードの提示をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。問い合わせ、伊達地方消防組合本部警防課、電話 575-0182。伊達地方消防組合ホームページ、QR コードが掲載されています。103万円の壁が160万円に、知っておきたい所得税の基礎控除。令和7年12月から税制改正により所得税の控除制度が大きく変わります。パートや副業、アルバイトをしている学生にも影響がある今回の税制見直しについてご紹介します。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。103万円の壁の仕組み、現行、給与収入のみの場合、所得税は収入全体にかかるのではなく、基礎控除や給与所得控除といった控除を差し引いた残りの部分に課税されます。つまり、働いて得たお金がそのまま課税対象になるわけではなく、生活に必要な最低限の金額はあらかじめ差し引かれる仕組みになっているため、一定の年収までは税金がかからないようになっています。これまでは給与収入が103万円以下であれば、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が控除されるため、課税所得はゼロとなり、所得税は発生しませんでした。反対に103万円を1円でも超えると控除額を超えた部分に課税されるため、これ以上稼ぐと税金がかかるという基準として103万円の壁と呼ばれてきたのです。図、103万円の壁の仕組み、現行。説明、年収、控除1、給与所得、控除2、課税所得の5段階で現行の所得税の課税の仕組みが示されています。順に読みます。年収、控除1、年収のうち給与所得額控除55万円。給与所得、給与所得額控除後の金額。控除2、給与所得のうち基礎控除48万円。 課税所得、基礎控除後の金額、税金がかかる所得。図、終わり。160万円の壁の仕組み、改正、給与収入のみの場合。令和7年度税制改正により、控除額が見直され、給与所得控除が65万円、プラス10万円に、基礎控除が最大95万円、プラス47万円に引き上げられました。これにより、給与収入のみの場合、160万円までは所得税において非課税という形になります。これが昨今耳にする壁が160万円まで引き上げられたということになります。これに伴い、扶養に入るための基準となる金額が引き上げられるなど、それに伴う改正も行われました。所得税における非課税の基準が引き上げられるとともに、扶養が可能となる金額が引き上げられたことにより、働き方の選択肢が広がることとなりました。なお、令和9年以降の基礎控除額において、所得金額132万円超の方は、一律58万円になる予定です。図、160万円の壁の仕組み、改正。説明。年収、控除1、給与所得、控除2、課税所得の5段階で改正の所得税の課税の仕組みが示されています。順に読みます。年収、控除1、年収のうち給与所得額控除65万円、給与所得、給与所得額控除後の金額、控除2、給与所得のうち基礎控除95万円、最大。課税所得、基礎控除後の金額、税金がかかる所得。図、終わり。給与収入金額、給与所得控除額、改正後、改正前が表で示されています。順に読みます。給与収入金額、162万5千円以下。給与所得控除額、改正後65万円、改正前55万円。給与収入金額、162万5千円超、180万円以下。給与所得控除額、改正後65万円、改正前、収入金額×40%、マイナス10万円。給与収入金額、180万円超、190万円以下。給与所得控除額、改正後65万円、改正前、収入金額かける30%、プラス8万円。190万円超は改正なし。表終わり。合計所得金額、収入が給与だけの場合の収入金額、基礎控除額、改正後、令和7年8年分、令和9年以降、改正前が表で示されています。順に読みます。合計所得金額132万円以下、収入金額200万3999円以下、基礎控除額改正後95万円、合計所得金額132万円超336万円以下、収入金額200万3999円超、475万1999円以下。基礎控除額、改正後、令和7年8年分、88万円。令和9年以降、58万円。合計所得金額、336万円超、489万円以下。収入金額、475万。1999円超、665万5556円以下。基礎控除額、改正後、令和7年8年分、68万円、令和9年以降、58万円。合計所得金額、489万円超、655万円以下。収入金額、665万5556円超、850万円以下。基礎控除額、改正後、 令和7年8年分63万円、令和9年以降58万円。合計所得金額655万円超2350万円以下、収入金額850万円超2545万円以下、基礎控除額改正後令和7年8年分58万円、令和9年以降58万円。以上、改正前、いずれも48万円。表終わり。特定親族特別控除の創設。19歳以上、23歳未満の子供を扶養している家庭を対象にした新しい控除制度です。アルバイトなどで収入58万円超123万円以下があるお子様でも、一定の範囲内であれば、親の所得から控除が受けられます。詳しくは国税庁ホームページ内の特設サイトをご覧ください。QR コードが掲載されています。今月の納期限は10月31日金曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。徴県民税普通徴収第3期問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税、普通徴収、第4期、後期高齢者医療保険料、普通徴収、第3期、問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第4期、問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないので、ご注意ください。口座振替の申し込みは、通帳印不要のページー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料はバーコードを読み込んでコンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色、マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、アップストアからダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時、10月26日日曜、午後1時から午後3時、場所、観月台文化センター1階、第2和室、秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。国見健康フェスタ2025、ポスターの写真が掲載されています。主な内容を読みます。聞いて感じてあなたの体の声。令和7年10月13日、月曜祝日。時間、10時から15時30分。場所、国見町観月台文化センター。参加無料。講演会、第1部、10時30分から。健康づくりに必要な休養と睡眠。講演会、第2部、13時30分から。フレイル予防について。ポスター、終わり。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？ 町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45ミリ、かける横174ミリ、一回12000円。半枠、縦45ミリ、かける横84ミリ、一回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。道の駅、国見厚かしの里、秋の収穫祭開催中。道の駅、国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
11月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。2日、日曜。医療法人、中野クリニック。立石保原町、あざしろのうち、20-1。電話、575-2246。3日、休日。医療法人、武田小児科、立石保原町、あざ栄町、51。電話、575-2439。9日、日曜、佐藤ファミリークリニック、立石保原町、上保原、あざ中島、8-5。電話、574-2811。16日、日曜、医療法人、鈴木医院、立石保原町、あざ西町、175。電話、575-2563。23日、日曜。社会医療法人、保原クリニック。立石保原町、大泉、あざ小作愛、15-1。電話、574-2522。24日、休日。医療法人、松本クリニック。郡町、大和座南半田、あざ六角、15-1。電話、582-4800。30日、日曜。蜜蜂、痛みと眠りのクリニック。立石宮前、29-1。電話、572-5328。休日救急歯科診療。日曜、祝日。受付時間。午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。8月21日から9月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。後藤彩子さん、91歳、代休。武田満さん、84歳、うずら町。佐藤誠一さん、84歳、大田川。村上喜蔵さん、97歳、大木戸。石井正さん、81歳、第12。今野直子さん、93歳、元町。早田勝さん、99歳、山崎沢田。菊地博子さん、81歳、元町。後藤俊明さん、82歳、海田。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年。8月31日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口7971、前月比、マイナス6、男3850、マイナス4、女4121、マイナス2、世帯3362、プラス3、転入17、プラス5、 転出12、プラス2、出生1、プラス1、死亡12、マイナス2。10月国見カレンダー。10月10日金曜、広報国見10月号発行。生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。11日土曜、ペアレントトレーニング、国見小学校運動会、市町村対抗ソフトボール大会、18日まで、新教研模擬テスト、13日月曜、スポーツの日、健康フェスタ、15日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から、ニコニコ相談会、16日木曜、生き生きサロン第2、午前10時から、移動図書館2年生、戸籍係窓口延長、午後7時まで、17日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、18日土曜、県北中学校白洋祭、国見っ子わんぱく広場、ニュースポーツ体験、少年仲間づくり教室、ニュースポーツ教室。19日日曜、国見町文化祭、芸能発表会。21日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から、生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から、5歳児健診、移動図書館3年生。22日水曜、生き生きサロン泉田下、午後1時30分から。23日木曜、生き生きサロン泉田上、泉田中、午前10時から。移動図書館鑑賞教室2年生、戸籍係窓口延長、午後7時まで。24日金曜、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。25日土曜、ペアレントトレーニング、子供司書の日。26日日曜、結婚世話焼き人月齢相談会、午後1時から午後3時。国見桃炭広場、ハロウィンデー。秋の総合検診、国見町駅伝競争大会。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。27日月曜、生き生きサロン板橋、板橋南、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時30分から。28日火曜、生き生きサロン石茂田、午前10時から。ベーゼンドルファー秋の特別試談会、29日まで。移動図書館4年生から6年生。29日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。30日木曜、生き生きサロン大江田、午後1時30分から。ブックスタート、戸籍係窓口延長、午後7時まで。31日金曜、生き生きサロン建造山、午前10時から。11月1日土曜、国見町文化祭総合展示、2日まで、子供司書講座、お話し会、親子選書会、子供司書活動、雑誌の装備に挑戦しよう、新刊本の処理を学ぼう。3日月曜、文化の日。4日火曜、生き生きサロン第8、第9、午前10時から、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から、観月台文化センター休館日、移動図書館1年生。5日水曜、生き生きサロン大田川小坂、午後1時30分から。6日木曜、生き生きサロン塚の目、午前10時から、戸籍係窓口延長、午後7時まで。7日金曜、生き生きサロン第4、午前10時から。8日土曜、ペアレントトレーニング、国見っ子わんぱく広場、おやつ作り、 新教研模擬テスト。9日日曜、少年仲間づくり教室、地球体験キャラバン。
夢に向かって、第42回。バレーボールと共に歩む未来、今野翔さん、県北中3年。僕の将来の夢は、バレーボールに携わることです。選手としてプレーし続けることが一番ですが、指導者やバレーボールチームの運営側など、大好きなバレーとずっと携わっていたいです。中学校に入ってからバレーを始めたのですが、すぐに夢中になりました。チームでボールをつなぎ、最後にスパイクを決めて点が入った時の喜びや気持ちよさが大好きです。バレーはチームプレーだからこそ、仲間と力を合わせて得点できた時の嬉しさが大きいと思います。中大連では思うように勝ち進むことができず、とても悔しい思いをしました。その悔しさを忘れずに、高校でもバレーを続けて全国大会に出場できるよう頑張りたいです。バレーは試合の流れや雰囲気がとても大事なスポーツだと思っています。自分がミスをしても、チーム全体の雰囲気が悪くならないように声を出したり、気持ちを切り替えたりすることを意識して取り組んできました。今は受験を控えているので、勉強時間を少しずつ増やしています。それでも週2回はクラブチームで練習を続けています。高校に入ってからも活躍できるように、今の練習を大事にしていきたいです。勉強とバレエの両立は大変ですが、どちらも手を抜かず頑張りたいと思っています。将来は信頼される大人になりたいです。自分だけが良ければいいのではなく、周りの人の気持ちを考えて行動できる人になりたいと思います。バレー部の部長を経験して、仲間の意見を聞きながらまとめていく難しさを実感しましたが、誠実に向き合っていけば、周りの人から信じてもらえることを学ぶことができ、良い経験となりました。バレーボールの他に夢がもう一つあります。それは海外に行くことです。祖父が海外旅行をした時の話をよくするのですが、その話を聞くたびに自分もいつか海外に行ってみたいと思うようになりました。実際にいろいろな国を見て、自分の価値観や考え方を広げたいです。きっと視野が広くなって、今とは違うものの見方ができるようになると思います。これからも夢に向かって一歩一歩努力していきたいです。今野翔さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。